こんばんは、サブイブラジオです。今日はですね、1979年、昭和54年1月26日に起こった三菱銀行人質事件の後半についてお話をします。この事件、前回お話ししたのが、犯人の梅川明義30歳が2連式ショットガンを持って三菱銀行北畑支店という銀行に銀行強盗にやってきて、そこにいた銀行の行員さん2人を殺害して、駆けつけた警察官2人を殺害して、さらにいろんな人を撃ちまくってですね、で42時間43人の人質を取って、籠城したんですが、最終的に2日後の朝の8時41分に突入してきた警官隊によって8発の銃弾を撃たれて、3発が当たって亡くなったという、銀行強盗人質立てこもり事件という事件です。で、前回はですね、梅川が銀行にやってきてから、42時間後射殺されるまでの、この事件全体のお話をしました。まだ聞いてないという方はぜひよかったら聞いてみてください。で、後半はですね、この梅川という男がですね、なぜこの事件を起こしたのか、梅川が生まれた時から事件まで、あとは事件の後の話も少しできたらなというふうに思っています。実は当時ですね、この辺りの頃というのは、もう日本は多分その今のなんかアメリカとかですね、その海外、この間もなんかロシアで、あれはテロなんですけど、100人以上の方が亡くなるというような事件が起こってますが、当時の日本、1970年代ぐらいの日本というのは、もうこういう事件がもうものすごい起こってますよね。それこそなんかいわゆるですね、過激派と言われる、その審査欲系の、その何ですかね、その、そういう犯罪もたくさん起こってますし、同じようにですね、こういうその銀行強盗系の事件もいっぱい起こってますよね。で、実はこの三菱銀行人質立てこもり事件っていうのは、犯人がですね、人質を取って立てこもって、でそこで犯人が警官隊によって射殺された事件、日本ではこれ3つしかなくって、そのうちの最後の事件なんです。これ1970年に瀬戸内シージャック事件という、これフェリーかなんかこう連絡船みたいなのがジャックされて、でこの犯人が射殺されるという事件がありました。で、その7年後、1977年には長崎バスジャック事件というのが起こってます。で、その後起こった、これ1979年の1月の三菱銀行人質立てこもり事件、最後梅川明義は警官によって射殺されるんですが、これが日本でですね、最後に犯人が立てこもり事件で射殺された事件だということだそうです。ほんまにってちょっと思いましたよね。その後もですね、立てこもり事件って結構起こってて、僕が覚えてるだけでですね、なんか牛刀かなんか持って、バスで立てこもって、人殺した事件とかもありましたし、去年も長野県の方でですね、同じくショットガンを持ってですね、近所の女性2人ぐらい殺して、駆けつけた警察官も2人ぐらい殺したのかなっていう人が、自宅に立てこもった事件とかもありましたよね。その類の事件ってちょこちょこ起こってるんですけど、結局他もね、佐世保の方でですね、あれなんかスポーツ施設の中でなんかショットガン持って、佐世保ルネサンス事件だったかな、男がやってきてですね、その働いてた従業員の女性をいきなり撃ち殺したみたいな事件もあったりしましたけど、あれも確か犯人死んでるんですけど、長野県の事件は犯人は最後投降しました。で、長崎の事件は最後犯人が自分で自分の命を絶ったりとかですね、 他もなんかありましたよね。なんかお医者さんを家に呼びつけてショットガンでこうお医者さんを撃ったみたいな事件とかもありましたよね。なんですけど、警察によって犯人が撃ち殺されている事件というのは実はこの事件が最後、この1979年が最後ということなんですよね。まあ、何が言いたいかっていうと、海外では要は犯人が最後撃ち殺されるっていうの多いんですけど、やっぱ日本って平和やなと、まあ、いうふうに思いました。まあ、ちょうどこれぐらい1970年代ぐらいっていうのは、それこそ浅間山荘事件、あれも1週間ぐらい立てこもってましたっけ。でその前にはですね、金鬼楼事件ですよね、あれも立てこもり事件ですよね。ああいう事件がもう頻発してますよね。そのあとはその淀号ハイジャック事件、飛行機が乗っ取られたりとか、もうたくさんの事件が起こってました。まあ、時代がかなりやっぱ危なっかしい時代だったということですね。まあ、ちょっとね、改めてその僕がこの事件を見て思った感想をちょっと今言わせてもらいましたが、まあ、この犯人梅川明義の人生についてまあお話をしたいと思います。まあ、前回も触れたと思うんですが、まあ、一言で言うとですね、この男はもう見えっ張りです。もうとにかく見えっ張りです。で、まあ、人の痛みがわからないというか、やっぱ人との付き合いが、まあ、かなりこうなんていうんですかね、気迫な、で自分の世界を持っててですね、である意味ではですね、このハードボイルド小説みたいなのが大好きで、これ大藪春彦さんだったかな、この人の、まあ、蘇る銀狼とかですね、金狼かな、とか野獣しすべしとかですね、まあ、その孤独な男がですね、その社会にこうなんかこう社会の巨悪に復讐するみたいな、なんかそんな物語だと思うんですけど、まあ、そういったハードボイルドが大好きでですね、まあ、自分で自分の体を鍛えて、でショットガンの練習もして、で、まあ、こういう事件を引き起こしたと。で、まあ、いつもおしゃれを気使っていて、でお金払っても釣りはいらん、取っとけみたいな、まあ、そういうタイプでした。でそれがまあ最終的にお金にも少し行き詰まって500万円ぐらいの借金を作ってですね、まあ、銀行強盗を起こすみたいな。でそれもおそらく、まあ、その自分のずっと続けていた仕事と、まあ、浪費癖みたいなところ、まあ、浪費癖というか何ですかね、金かかるんですね比較的。2日に1回か3日に1回ぐらい散髪焼いてたらしいんで、もう金かかるんでしょうね。でこういう生活がちょっと続けられへんから、一発ドカンと当ててですね、世の中見返したるみたいな、多分そういう感情が引き起こした事件なのかなというのは、さっき結論としてちょっと言わせていただきます。そんな梅川が生まれたのは1948年、戦後3年後ですよね。生まれた場所は広島でした。広島のですね、これは大竹市というところなんですかね、大竹市の尾形というところに生まれました。で、まあ、実はですね、ここにはですね、事件とは関係ないんですけれども、三菱の会社がありました。三菱レイオンという、これ化学繊維の会社だと思うんですけれども、そこの大きな工場がありまして、まあ、ここにたくさんの社員さんがいてですね、もう社員寮に泊まってるんですね。でお父さんお母さんともにこの社員寮で出会いました。で梅川が生まれた時にお父さんは46歳、お母さんは42歳、まあ、当時でいうとかなり高齢出産だったというふうに思います。まあ、地元のお医者さんはですね、まあ、その後テレビとか雑誌のインタビューに答えてるんですけれども、まあ、その数年前からこの夫婦は子供が欲しいというのでちょいちょい来てた。で、まあ、ようやく授かったのが梅川明義、自分が取り上げた、まあ、要は出産をさせたというのを覚えてらっしゃるということです。で、まあ、2人ともですね、待望の長男、まあ何かあったらすぐ病院に連れてきとったなと、まあ、いうことをお医者さんは言うてます。まあ、要はすごい可愛がられてたんですね。 でこの両親ともに三菱レーヨンで働いていて、そのいわゆる社員寮にいました。でさらにこの夫婦にはですね、少し上に、お姉さんがいたんですね。梅川のお姉さんが実はいたんですが、そのお姉さんがちっちゃい時に病死してしまっていた、もう多分1歳とか2歳ぐらいのタイミングなんですけど、なので、最初の子を病気で亡くして、次の子もうお母さん42歳、その次は難しいんじゃないか、で上の子病気で亡くしてるから、とにかく何かあったら病院に連れていく、何かちょっと泣いたら、そのご機嫌を伺う、愛情というよりもかなり甘やかされて育ったんじゃないかというふうに言われています。で、そんな生活、小学校1年生ぐらいまでこの広島の大竹という、これがですね、広島の比較的左側の方ですね、山口県すぐ近いあたりです。秋の宮島よりもちょっと西側にあるんですね。でここで幼少期過ごすんですが、実はお父さんがですね、椎間板ヘルニア、腰の病気になって会社を退職します。で会社退職したらこの寮からも出ていかなかということになって、一時期は父親の故郷である香川県の大川郡の引けた、これね、引くという字に田んぼの田で引けたという町に引っ越します。これがね、小学校の 4,5 年ぐらいですかね。で実はここの引けたでは1年ぐらいしかいないんです。で実はこの引けたに戻ったのはお父さんだけ、お母さんは家計支えるためにですね、この三菱レーヨンの社員寮に残って寮母さんみたいなことをやるんです。朝から晩までこの社員さん、寮にいる人たちのお世話をする、これでなんとか一家の食い縁を稼いでました。で、梅川少年はですね、この海を渡った香川県、父親の実家の方で暮らしてたんです。ただですね、父親もちょっと見栄っ張りな人でですね、その後占い師になるんですね。梅川天竜とかいう名前になるんですけども、めちゃくちゃ男前やったそうなんですよ、お父さんは。なんですけど生活力があんまりない、なんで梅川はしばらくしてまたお母さんの方に戻ります。小学校の時に、でそのまま中学生になっていきます。でずっと甘やかされて育ってた、中学に入ってもうお母さんに暴力を振るようになるんですね。やれテレビが欲しい、バイクが欲しい、お母さんにせがむんですよね。お母さん朝から晩まで三菱の会社の寮母として働いてですね、なんとか女手一つで梅川を育てるんですけど、さらに梅川からあれかいこれかい殴られたりされる、それでもお母さんは必死に梅川の願いを叶えてあげる。なんですけど、もう中学生でもう不良になっててですね、警察沙汰になったりとかそんなこともしてました。で一時期ですね、預金通帳を盗んだ、知り合いの家の、これで警察にバレて、そのお母さんとお父さん、実はこの頃もう離婚しちゃってたんですけども、もう一度この秋吉のために、夫婦力を合わせて、この子をもう一度更生させようということで、一時はお父さんのところにですね、この中学生になった梅川をやるんですけれども、もうこの頃梅川も完全な不良です。もう腕力でも父親を倒してしまう、もう父親もお手上げと、いうことになって、もう一度広島に梅川戻ってきます。もう香川のお父さんお手上げみたいな状況ですね。で広島で梅川は高校生になります。この時15歳かな。でこの時に実はですね、梅川は広島で大きな事件を起こしました。これが広島県大竹市の栄町というところで、当時20代23歳だった女性が家の中で殺害されて、で家にあった現金1万9000円ぐらいと、銀行の預金通帳が入った手提げ金庫が奪われるという事件が起こりました。でこの家はですね、実はその人材派遣、土方のこう日雇いを集めるみたいな、そういう仕事をされてたところ、 で、そこの女性が殺されたんですね。で、その殺害された女性の旦那さんのお兄さん、まあ義理のお兄さんがですね、実は俺犯人に心当たりあるんやと、なんか怪しいな思ってたやつがおんねんと、まあいうようなことを言います。でというのも、この義理のお兄さんはですね、まあ近くのでですね、まあ実はその少年が家の中をキョロキョロキョロキョロ見とったっていう目撃証言を聞き出しました。でその少年の風貌がですね、まあなんかこう、まあ少年であると。であんまり見たことのないちょっとおしゃれな自転車を乗ってた。これがね、ちょうどサイクリングバイクみたいなのが当時日本で普及しだした、まあ、そういう自転車を乗ってたと。誰かそういえば乗ってたな、この間山口の何々ってやつが連れてきた高校生、あの子に日雇いのバイト紹介したけど、あの子確かサイクリングの自転車乗っとったなと。これ義理のお兄さんピンときます。で山口の方行ってですね、まあ、そのサイクリングの自転車に乗ってた高校生を紹介したその男のとこ行って、お前んとこにあの高校生まだおんのかと、まあ、いうことを言います。あ、おるよと。そこにおったのが梅川明義、まあ、当時15歳でした。警察はすぐに梅川を逮捕して、まあ、事情聴取をします。まあ、すると梅川はあっさりと自分がやったと認めました。お金が欲しかったからお金のある場所をずっと探してたと。日雇いの仕事を行った時に家の中に日雇いの人に配る現金用件持って、それ手提げ金庫に入れてんの知ってたと。何日かあの家ずっと見て、誰もおらん時あったら盗もうと思ったけど、ずっと女の人がおったと。刃物で脅して言うこと聞くんやったら金庫だけ奪おうと思ったけど、あのおばはん抵抗しよった、だから刺して殺したんやと、まあ、いうことを言いました。まあ、当時この少年を、まあ、尋問した警察官もえらい淡々と、まあ、そういうその自分の殺害したことを言うやつやなと、将来大物になるわと、まあいい意味ではないと思うんですけど、まあ、そういうふうに言っていたそうです。でまあ、当時ですね、この事件はその広島の方ではですね、まあちょっと片田舎なんで、大問題になるわけなんですけども、まあ、ただその梅川の当時の年齢が、まあ、実はその後の梅川にもこの事件にも、まあ、その後の三菱人質事件にも大きな影響を与えます。まあ、何や言うとですね、当時の梅川はですね15歳と9ヶ月半やったんですね。もしあと何ヶ月や2ヶ月半この事件が遅かったら、多分梅川はですね懲役10年とか下手したら懲役15年とかそれぐらいになってたと思います。強盗殺人ですね、しかもお金のためです。まあなんですけど、当時の少年法は16歳未満はまあ刑事事件としては裁かないと。まあ今はその年齢が確か2000年のタイミングでその年齢が14歳に引き下げられたんで、まあ、この間大阪で起こった筒持たせ事件とかですね、あれ主犯格が13歳やと、まあいうことで、あの子もですね、まあ、少年院に長くても1年入るぐらいなんですけど、当時の梅川明義も、まあ、人一人殺してお金奪ったんですが、まあ、わずか1年5ヶ月少年院生活をまあしただけでした。まあ、なんですけどね、あの当時のやっぱこの家庭裁判所の、まあ、裁判官の人も、いやこの子はちょっと危ないと思うと、やっぱ1年半ぐらいで矯正するのは難しいと、まあ、やっぱこうあの善悪とか、まあ、そのものの何ですかね、その倫理観みたいなものが、まあ、ちょっとそんな短い少年院生活では矯正できへんのちゃうかと、まあ、いうことを実際に危惧したということです。なのでですね、梅川は本当だったら16歳以上の人が入る中等少年院というところに入れられました。まあそれでもわずか1年半弱でもう出てきましてね。で結局そこからもう広島にはおられへん。 何やった香川のお父さんの実家の方でもこの噂は広まりまくってる。ほなら俺はもう大阪行くわというので、まあ、出所して19歳で大阪の西成にやってきます。で、まあ、大阪にやってきた梅川19歳なんですが、当時はですね西成の玉出新町というところに一人暮らしを始めます。で当初はですね、まあ、殺人事件を犯して少年院に入って出てきた人なんで、一応年に何回かは保護司の人とですね、まあ、面談してちゃんと生活してるか仕事はみたいなことは確認せなあかん、これは今も昔もあって、まあ、それはちゃんとやってたそうです。少年院出てから、まあ、そんな無茶な犯罪はおそらく犯してないと思います。で西成に住んでて、まあ、西成言うてもですね、まあ、玉出の方を言うのは、まあ、いわゆる下町です。皆さんがイメージするですね、ここはアジアの国ですかみたいな、西成、あれはですね、まあ、萩の茶屋とかですね、愛林地区とかあの辺りで、あの辺はまあその YouTuber さんともたくさん来てですね、もう居酒屋がびっくり価格でめっちゃ安かったりとかですね、あれ何やったかな、ホルモンの串焼き山木だったかな、あんなにいっぱい人が並んでたりですね、三角公園にですね炊き出しがあったりとか、あの辺はまあ西成でもちょっと北の方なんですね。で梅川の住んでた玉出っていうのはもうちょっと南の方で、ここはもういわゆる下町です。まあ、商店街があって、まあ、昔ながらの家がいっぱい建っててみたいな、そういうアパートに梅川は暮らしてました。ほんで仕事は難波の方の深夜喫茶に働いていました。で梅川はですね、犯罪を犯すまで3人の女と付き合ってたというふうに言われています。で大阪にやってきた当時は、まあ、最初の彼女と、まあ、しばらく同棲生活を送ってました。でその後ですね、まあ、南のクラブのバーテンみたいなことをやったりとかですね、まあ、バーのバーテンみたいなことをやったりしてました。で2人目の彼女さんがいてですね、まあ、この人がですね、まあ、かなり綺麗なホステスさんをやってた人だということらしいんですけども、この頃梅川はですね、その、まあ、いわゆるクラブ、高級クラブの、まあ、そのボーイさんみたいなのをやっていました。で、まあ、長井公園のちょっと南ぐらい、長井公園は知ってますか？セレッソ大阪のスタジアムとかあるところです。まあ、大阪でも比較的下町の、まあ、まあファミリー層がある、まあ、西成とかよりもちょっとなんかいい感じの町、いい感じの町って怒られた、まあまあそういうとこです。まあ、その辺で住んでました。でこのホステスさんが、まあ、そこそこ長い期間7年ぐらい同棲してたんですね。まあ、ただですね、最終的に、まあ、その梅川がまあ暴力を振るうみたいなことで、まあ、別れてしまうというか、まあ、女の人は夜逃げしてしまうみたいな、まあ、そんなことがあったそうです。でおそらくこの女の人がですね、後になんかテレビ番組とかで特集されてインタビュー受けたりしてるんですけど、この女の人昔ですね、京都のまあベラミ事件という3代目の山口組の組長さん田岡さんがですね、ベラミという京都の市場にあったナイトクラブで、銃撃されるという事件があったんですけども、その犯人が鳴海清という、まあ、暴力団の組員で、まあ、後に殺害された状態で発見されるんですけど、まあ、この人と昔付き合ってたと、まあ、いうような、まあ、噂が、まあ、週刊誌レベルで事件の後に出ました。でまあ、なんかその特集していたテレビ番組とかでは、その梅川はですね、この2人目の彼女、綺麗なホステスさん、昔鳴海清と付き合っていたという過去を持つ女の人に暴力を振るった時にですね、まあ、その女の人が怒って、あの鳴海でも女には手はあげんかったで、まあ、みたいなことを言ったと、あんたはちっぽけな男やと、まあ、いうようなことを言ったと。でこの一言が、まあ、後に俺は鳴海よりも大きいことをやったると、まあ、いうことで三菱銀行の人質事件を起こしたんじゃないかと、まあ、いうような雰囲気のですねテレビ番組とかもあるんですが、まあ、これについてはちょっと正直よく分かりません。 まあまあ有名な事件なので、いろいろおひれはひれがつくだろうぐらいで聞いていただく方がいいんじゃないかなとは思いました。でその人と7年ぐらい付き合って別れたんで、もう20代後半です。この頃の梅川はですね、南のクラブでマネージャーをやるぐらい、まあ、店を任されていました。で仕事に対しては真面目 でお金の管理とかもしていて、ホステスさんの管理とかもするような人で、そうですね、で私生活もまあ結構ストイックでですね、まあ、文学が大好きでですね、これ長井の南川の方のなんかゴールドマンションっていう、なんやその、名前はっていうような、まあ、マンションって書いてるんですけどアパートみたいなところらしいんですけど、そこのね、そういうマンションに住んでたんですけど、その部屋にも後にテレビカメラとか入ってるんですけど、本棚とか見ると文学作品がずらっと並んでるんです。ニーチェとかドストエフスキーとかですね、なんかそういう難しい本、トルストイとかで、なんだったらスターリンの本とか、まあ、そんなんもいっぱいあるんですね。でなんですけど、本人が一番好きなのは、まあ、ハードボイルド小説、これが僕ちゃんと名前これ合ってるかな、大藪さんという大藪、春彦さんだったかな、まあそういう方のハードボイルド小説を読んで、まあ、それに影響を受けてですね、自分で体を鍛えて、でさらに猟銃の免許を取得して、で弥勒射精の上下二連式散弾銃を1973年に買ったと、まあ、いうふうに言われています。っていうかね、警察もですね、15歳で人を殺した殺人犯になんで猟銃免許を渡すんだと、これはまずすごい思うんですけど、まあ猟銃免許をゲットして、散弾銃をゲットして、でまあクレー射撃、お皿みたいなのがピョーンって飛んできて、それをドキュンドキュンって撃つやつですね、あれをまあやってたそうです。でなんか和歌山とかですね、田舎の方でまあ、イノシシとか、まあ、そういうのを狩る猟も、まあ、していたと、まあ、いうことです。まあ、いわゆるその、なんか猟友会だったかな、まあ、そんなにも入ってたそうなんですね。で、まあ、そんな生活を続けていました。で実家香川のですね、お母さん、この頃お母さんはですね、まあ、一人で暮らしていたんですね。かまぼこ屋の2階で、まあ、一人で暮らしてたんですが、まあ、そのお母さんに仕送りなんかを渡してたんですけど、事件の2年前1977年頃から、この梅川はこの三菱銀行の銀行強盗を行おうと計画を始めていました。で上川はですね、仕事は真面目だったんですが、人付き合いはあんまりあるわけじゃなかったんですが、まあ仲のいい友達がいました。これが鍋島兄弟という、鍋島隆夫と弟の名前ちょっと忘れたな、この2人の兄弟です。でこれはですね、実はその梅川はお父さんが仕事を辞めて、一時期お父さんと一緒にお父さんの実家の香川県の現在の東かがわ市の引田っていうところに小学校5年生か4年生ぐらいで転校してるんですね。でこの時に1年か半年だけ一緒やったこの引田の小学校の同級生が鍋島兄でした。で後にですね、梅川は殺人事件を犯して少年院に入って、出てきてから大阪に来ます。でこの時に実はこの鍋島兄と、まあ、大阪で再会して、お前梅川やんか、梅川んとこのてるちゃんやん、お鍋島んとこのたかちゃんやん、というので再会します。でちょいちょい、まあ、兄弟、弟も後で大阪に来たんで、と一緒に酒を飲んだりするようになります。まあ唯一梅川が心を許していた人たちと、まあ、いう2人なんですね。でこの2人にですね、いや実は俺も銀行強盗で一発でかい金ゲットしたいね、そのための計画、綿密な計画があんねんと、でもし2人も協力してくれたら、まあ、銀行襲って1億5千万ぐらいの金取って逃げれんでと、でそのための銃の訓練もしてる、体も鍛えている、計画も立ててる、 どうや一丁この話乗らんかと、まあ、いうことを2年前から言い始めました。さらに事件の1年前に梅川は勤めていた、まあ、ナイトクラブがですね閉店してしまうんです。これで仕事をなくしてしまうんですね。でその頃ですね、自分でちょっとその、まあ、この水商売向けのなんかこう商品を卸ろすような仕事を始めるんですが、これうまいこといきません。で借金はですね日に日に膨らんできて、まあ、事件を起こす少し前にその額500万円ぐらいの借金ができてました。まあでも梅川はですね、まあ、3日に1回2日に1回ぐらい散髪屋に行って自分のアフロヘアを整えるみたいなことをやってたんですね。金かかるんです。お金払ったら釣りはいらん、取っとけと、まあ、いうふうに言うようなタイプ、見えっぱりなんですね。でさらに車もですね、マツダのですね最新の車、あれなんていう車やったかな、にあの事件の直前に乗り換えたりします。まあもう借金もある程度膨らむし、銀行強盗するからもうええわと、もう金に糸目はつけんみたいな、ちょっともう開き直っちゃってるんですね。で事件が1979年の1月に起こってるんですけど、前の年の12月になったらですね、まあ、変装するためのマスクとかコートとかをこの鍋島兄弟にゲットさせます。でさらに銃を入れるゴルフバッグも用意させます。で、現場に残すタバコですね、口紅をつけたタバコとか女の髪の毛とか、まあ、自分たちはマスクをかぶって銀行に入っていって、でタバコとか髪の毛を落としてそれを証拠やということで警察をかく乱させようとするんですね。まあ、こういう計画を立てていきます。さらに銀行をいくつか候補にしてですね、警察からの距離とか、警察がここやったら車で3分かかるなと、3分やったら1億5000万金詰めさせて、1人5000万までやったら運べるなと、まあ、いうような計画も立てていきます。で最終的には事件の10日ほど前、1月12日に鍋島兄に事件で使う車を盗んでこさせました。これなんか三重県の焼肉屋の車かなんかそんなやったんですけど、これを鍋島兄が盗んできます。よし車も揃った、結構や、1月18日にやるぞと、まあ、いうことを3人で相談して決めたんですが、実はこの時にてるちゃんごめん、俺やっぱでけん、なんでや、鍋島兄が俺は銀行強盗しないということを言い出すんですね。で、まあ、これによって当初は1月18日に予定されていた事件の決行日が1月26日に延びます。なんでか週末が良かったんですかね、まあ、なんかそんなんがあるんですかね、週末やったら金いっぱい貯まってるわみたいな、そんな算段だったんですかね。で事件の前日1月25日に、まあ、実は弟もですね、まあ、下見に付き添いに来させられてるんですけど、ほんならもう兄ちゃん抜けたけど俺は二人でやるぞみたいなこと言ってたんですけど、てるちゃんごめん、やっぱ俺もでけんと鍋島弟にも断られます。梅川泣きの一手、事件の直前に電話して梅川、鍋島弟にですね頼むから一緒にやってくれ言うんですけど、梅ちゃん、てるちゃんごめん俺でけんと言うんですね。もうお前らとは付き合わん、二度と会わん、ガチャと電話を切って、実は一人で1月26日の午後2時30分に三菱銀行北畠支店に来ました。なので実はですね、この事件ですね、事件が起こった段階でもう梅川の想定からはかなりずれてたんですね。当初はまあ3人でですね、5000万ぐらい取ってですね、で犯行に使う車両に2人で乗って銀行に入るとか、まあ、3人でやるとか、で逃走用の車をここに置いといてそこには1人おるとか、まあ、そういう計画を2年間かけて積み上げてきたんですけど、まあ、実は土壇場でひっくり返されてたわけなんですね。で最終的にまあ1人で決行した。でさらに自分の計画ではですね、銀行の中に入って天井に向かってショットガンドンドンと2発ぐらい撃てばみんな言うこと聞く、 すぐにカバンに5000万入れさせて、その重さやったら自分で運べるから車で運ぶ。さらに途中でですね、まあ、自分の本来の愛車マツダコスモに乗り換えて逃亡したら逃げ切れるやろと、まあ、思ってたのが、まあ、実はドキュンドキュン、最初2発撃ってもですね、銀行の人はビビらんと、なんか銀行強盗来とる、はよ警察に電話してくれと、まあ、電話されたり、まあ、たまたま近くにいた警察官が、まあ、いきなり銃を構えて銀行の中に飛び込んできて、おい動くな、銃を下ろせ、ドキュンとやってきたりとかですね、まあ、要はその計画も、まあ、ずさんだったということなんですが、まあ、そもそも犯行に至るまでの間にですね、まあ、むちゃくちゃ当初の計画からずれてたということなんですよね。なんでこんだけずれてたら、本来ですね、もう一度2年間かけてですね、犯行を練り直すのが当たり前なんですけど、まあまあもう引くに引けない状態に梅川自身はなってたのかなというふうに思います。で、まあ、犯行の合間にですね、まあ、残虐な行為もしてるんですけど、まあ、一番特徴的なのはですね、銀行強盗に入ってそこで人質取って籠城してるのに、自分の借金をですね、そこの銀行員に返しに行かせるという、これがやっぱ一番ですね、この梅川の、まあ、人格というか、まあ、そういうものを象徴する行為なんだなというふうに思いました。人の生き死にには全然興味がないんだけど、自分が他人にどう見られてるかっていうのにはすごい興味があると。だからこの辺の価値観のバランスがですね、まあ、ちょっとなんか変わってんなと、まあ、いうようなことは思いました。まあ、大体事件はそんなところですね。で、結局ですね、この事件の、まあ、こう後の話になるんですけど、1月の28日の朝の8時41分に梅川は、まあ、あの突入してきた警官隊によって、まあ、射殺されたんですが、まあ、結局その後ですね、警察は梅川を警察病院に運んでですね、3リットルぐらい輸血したりとか、まあ、銃弾の摘出手術とかもしてですね、まあ、梅川を生かそうとするんですよね。まあ、なんですけど、最終的に梅川は首に当たった銃弾によって、まあ、その亡くなったと、まあ、死んだと、まあ、いうふうになりました。で、結果警察がこの事件によって使った経費というのがですね、まあ、警察の時間外手当が6000万とかですね、給食費が200万とか、梅川の手術費用が90万とか、まあ、なんかもろもろ入れるとですね、合計1億800万、まあ、さらにこう亡くなった警察官に対してもたくさんの報奨とかですね、そんなんがあってるんで、まあ、2億3億ぐらい、まあ、こう社会的損失はあったと、まあ、いうことは言われています。まあ、梅川は5000万ゲットしたかったんですけど、まあ、ゲットできなかったんですけれども、まあ、最終的に警察はそれぐらい3億円ぐらいの出費をしているという話ですね。あと、あの梅川がですね、事件の合間に500万円の自分の借金を人質に返しに行かしたんですが、そのお金は事件後ですね、まあ、もちろん警察が、まあ、それぞれのお店から没収してます。まあ、当然ですよね、まあ、その全然梅川のお金じゃないんでね、まあ、それを没収してるということですね。まあ、そんなところですかね。まあ、ちょっとあとね、なんかこれはまあわざわざ言う話じゃないかもしれないですけど、なんかふーんと思ったのがですね、まあ、実はこれ梅川が犯行を犯してですね、27日のお昼の11時にお母さんが香川県からやってきて梅川を説得しに来てるんですけども、実はこのお母さんもですね、その日のですね、朝だったのか前の日やったのか、前の日の夕方ぐらいだったのかですね、警察がですね、お母さんとかやってきて、まあ、息子さんがこういう事件を起こしてますと、お母さん来て息子さん説得してくださいって警察が来るんですよね。だからその時にですね、お母さんが、あ、わかりました、ほんならちょっと私今から銀行にお金だけちょっと下ろしに行かせてくださいって言って行って2時間ぐらい戻らんかったらしいんです、お母さんがね。で、戻ってきたお母さんに、ちょっとあんたどこ行ってたんですかって警察が聞いたら、いやちょっとね、いろいろあの銀行行ったりとかしてたんでってお母さんは言うんですけど、結局お母さんが行ってたのは美容院らしいです。で、ちなみに梅川も事件の前日に美容院行ってます。 まあそんな話でございます。別にねお母さんがなんかこうなんか悪いわけじゃないんですけれども、まあ、ちょっとそういうエピソードがあると、まあ悪いと思ってるから言ってるんですけどね、すいません、なんかはい、そんなところですかね。はい、今日はですね1979年の1月26日に起こった三菱銀行人質事件についてお話しました。ありがとうございます。